元ブラジル代表の
ポッドキャスト
MBPC。
どうも、元ブラジル代表大渡です。
小林です。
元ブラジル代表の MBPC ということで、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
第19回、
お
11月8日金曜日更新予定となっておりますね。落ち着いた雰囲気で始まりましたか、はい、今週は
大人のポッドキャストですからね、
はあ、
大人しか聞かないからね。
まあそうでしょうね。
娘聞いてんのこれ？
いやいや聞いてないでしょう。
聞くことはできるよね、スマホとか持ってるんでしょ。だって
はい、この間 Facebook の申請ありましたからね、娘。
え、はい、承認したんですか？
一旦承認したんですけど、
うん、
本人かどうか分かんないじゃないですか。
いやいや本人でしょ。え、
いや完全に本人なのよ、写真も。
あ、マジで？なりすまし？
で、その
嫁かもしれない、
娘の同級生っていうか、うんうん、友達と一緒に写ってる写真とか、うん、その子の父親と思われおぼしき人と写ってる写真とかが載ってるんですけど、
うんう
ん、まあ、その聞いてみたら、その友達の親に作ってもらったみたいなんですけど、ね、Facebook って毎日のように、まあ、
何その友達の親に作ってもらうって、いや、どういうこと？
娘が作ってもらったのか。
誰がやってんだそんなこと。
友達
だ。
だから
本当にやりたいって言ったのか、空が。
そう、だから削除させましたよ。
何歳からなの Facebook は？何歳から
やっていいの？決まりはないけどさ、
1歳でもいいの？
ダメですよね。
何歳からいいの？
Facebook まずいでしょ。
そんな小学生いんの？ Facebook を始めたがるやついんの？今時は
連れてかれちゃうよ、ネットの世界に。
どうすんの、もしもし一緒に住んでたとして。
うん、なんでそっからもう笑ってんだよ。
もしよ、
一緒に住んでることで笑うって何？
もし今も一緒に住んでたとしてよ、
うん、
お父さん、
うん、
Facebook を始めたいですって言われたら、
うん、
どうすんの？
ダメって。
言える、ちゃんと。
言えるよ、ちゃんと。
何歳から OK にするの、じゃあ
Facebook。
うん、
まあ、
早いだろ。
18でしょ。18早いか。
いや18はいいよ。
18はもうだってお父さんも制御できないよ、もう。18の娘は
止めれない。
止めれないよ、いろいろやっちゃうでしょ、だって止めても。
まあ18から成人にしようみたいな話もあるみたいだからね。まあ、うん、それと同じぐらいでいいよね、その酒タバコ、
うん、
ね、パチンコ、フェイスブック。
まあね、
いやそんぐらいダメだ よ。危ないことだよ、本当に危ないよ。
毎日変な人からもう誘いが来るんだから。
危ないよ、本当危ないよ。
気をつけろって言った。
もっと厳罰に処するべきだな、あの迷惑メールも。前も言ったけどさ、
うん、
俺たちだったら分かるよ、そんなわけないじゃんって。300万円あげ、ま、当たりましたって言われてさ、
なんか
あなたを買いますって言われて300万円月300でどうですかってメールが来て、俺たちは分かるよ、迷惑メールだって。
嵐の桜井くんのマネージャーからね、
うん、うん、小学生とか信じちゃうかもしんないじゃん。
そうなのよ。
そんなメール送ったやつもう懲役にしろよ。
おお、
うん、
懲役ね。
懲役だよ、ざっくり
と。なるんじゃない、
ざっくりと。
なるんじゃない、現行の法律でもしかして。
現行法でも捕まえたらなんの？懲役なの？
よくよく考えたら
迷惑メール送ったら懲役なの？
あるんじゃない。
まあいいけどさ、
うん、本当危ないからね、気をつけた方がいいです。
はい、
さあ今週もたくさんコメントいただいております。
ありがとうございます。
今週はね、
うん、
まあ、先週もお話しした通り、
はい、
抜粋性を取らさせてい
ただきます。そうですよね。いや本当にありがたいんですけど、やっぱりちょっとあのコンパクトにいけないっていうのもある
し、ね、そうなんですよね、
うん、
まあありがたいんですけども、
うん、
まあ、じゃあそんな方、
本当は3分で収めたいからね、
ポッドキャスト。
やっぱり
3分、
うん、
もう4分だよ
これ。誰が言った名言か忘れちゃったんだけど、
うん、
本当名言があって、
うん、
世界って3分で帰れるんだってい
う、うん、ちょっともうちょっと詳しく、
あの歌手、どの歌手が言ったのかすっかりうっかり忘れちゃったんですけど、
うん、
もう3分の曲でね、うん、それだけで人生を変えれる。
なるほど、
その人の、
うんうんうん、そういうことね。
そうそうそう、
だから 3分喋りで、俺たちの喋りで世界を変える。
3分のコントでね、例えば。なるほど、漫才で。
今アクセス数どれぐらいなんですかこれ。
え、
ざっと何人ぐらいが聞いてるんですかこれ。
4、50
の人を笑ってるわけじゃないですよこれ、変えれんのかっていうのはあるけどね。
変えたいよね、できれば。
でもネズミ子みたいに、
うん、40の人が一人に
変えようって思うよね。
毎週広めようとしてくれたら、うん、それだけで100が200、200が400だからね。
そんな思いで撮ってるわけですよ我々は。
だから一番最初に広めた人にあれだよ、
うん、
リーダーとしてポイントあげようよ。
もうネズミ子じゃんそれ。
でもちろんその新しく入った人にもポイントをあげるよ。
ネット社会でそういうことじゃないと思うんだけどな、
うん、
ネットワークビジネスって。ネットさあ、その中でも、カナリーさんの小林さんに質問です。
はい、
同じ巨人ファンとして巨人が日本一になれなかったことと小笠原谷が戦力外になることとどちらがショックでしたかっていうことですね。
日本シリーズね、
うん、
これかなり何巨人ファンなの
みたいですね。
発覚したけど
僕は小笠原谷の方がショックでしたって書いてる。
今まで言ってたっけそんなこと。
いやー特段気にしたことはなかったですね。
すげえ親近感が湧いたんだけどこのコメントを見て。
いやこれは
仲間なんだっていう。
で何本当は巨人ファンは小笠原谷が抜けたことがショックってこと。
日本一の方がショック決まってんだろうが。アホかよ。
声荒げてますよ。
いや確かにそういう人もいると思うよ。もちろん小笠原谷はやっぱり功労者だし、
はい、
ね、トレードで来てくれて、
うん、
で日本一ね、
うん、
貢献して前回の、
うん、
でここ数年はちょっとね低迷してたけど、ショックっていうのは分かるけど、
10年ぐらいいました。
俺は日本一しか見たくなかったんだよ今回、
はい、
ね、時も抜かされてさ、俺が生まれてから、
はい、
巨人が日本一を連覇したことがないっていう事実を、
うん、
ここ3ヶ月前ぐらいに知って俺、
はい、
確かにそうだよねって、連覇ってないよねっていう、うん、V9 以来ないんですよ、
うん、言ってたね。
ね、遡っても、
うん、
西武が、
うんうんうん、
だから20年前ぐらいなのよ。90年、そうそうそう、
うん、
セリーグに至っては80年ぐらいに広島がやったらしいんだけど、33年前らしいのよ。
山本浩二とかね。
そうそうそう、で巨人に至ってはだから V9 以来ないんだから、
は
あ、超難しいことなの日本一連覇
は。
あ、でもうもはや巨人にとってさ、
うん、
ペナントレースなんて勝って当たり前なのよ。
まあね、強いからね。
そうでしょ、十何ゲーム話してさ、
うん、
来年も勝つよもちろん、その次も勝つよ、
うん、
勝つ勝つ勝つ。
これを世界に広めるってどういうことなんだよ。
知ってる、カツカツカツ。
わかんない、なんかあんの、カツカツカツ。お前が頭をかしこめて叫んだだけかと思ったんだ。
長嶋監督が、
うん、
ミーティングで、
うん、
気合いの時にカツカツカツって言って試合に臨んだっていうエピソードがある
から。いいじゃないですか、もう感極まったんでしょ、だって、カツカツカツ。
でね、だから日本一ですよもちろん、
うん、やっぱマー君に勝ったのはすごかったけどね。
すごかったでしょ、
うん、
あの流れだったらさ、
はい、
7戦目も勝つよね普通に。
まあ勝ちますよね。
最低の試合してくれたな。7戦目に。
いや一生懸命戦ったんだから、
全員が打てないっていう沈黙。
だって三馬がすごすぎたんでしょ、 MVP だから。
いやそんなこともないよ、あれ打って調子いい時は打ってたよあれ。
あ、そう、
三馬なんてそんな大したやつじゃないでしょ。
あ、そう、
もうやだ、まあまあね、三馬はもうう
まいね、コントロールがいいから。
うん、だってマー君の前の日のあの150キロ超のさ、
うん、
球あのスプリットも打って、
うん、
次の日三馬打てないって、そういう時もあんのやっぱ人間の調子っていうか。
まあ分かんないけどちょっと肩透かしみたいなことかな。
相撲で言う
剛腕タイプじゃない、
相撲でいうところのね。
うん、でまた160球投げた後のマー君がまた9回出てくるってあのシナリオ、
うん、
あれも作らせちゃったね巨人側から見ればね。
あれ物議かましてるみたいね、大リーグではクレイジーだっつって。
そうですよね、
160球投げた次の160球投げたのよあいつ、
うん、
いやーよかったね今この時代に。
普通は120、30とか
この時代に
投げても、
うん、この時代に生まれてよかったですね皆さん。やっぱりあの伝説の投手ですねマー君は。
あれ急に褒め出しました、うん、 え、敵ながらあっぱれってこと？
あっぱれでしょ、だってねえ、無敗よ、
うん、
みんな24連勝って言うけど、
うん、
全部の試合勝ったわけじゃないってことは分かってます？
あ、だから勝ち負けがつかなか
った。勝ち負けつかない日もあったよ。
あったんだ、
うん
うん、
でもまあすごいじゃん、1回も負けなかった、うん、まあ日本シリーズでは確かに巨人が強すぎたんで負けちゃったけど、
うん、まあ、打ったしね、あの試合
で。あの160球でしょ、最後も150キロ超えてたから ね、最後のボール。
でもその物議をね醸してるかもしれないけど、うん、感動を与えたじゃないですか。
与えた、東北の人も。
そうですよ、
すごい感動してみんなせんべい汁食べたんでしょ
せんべい汁は青森のね、
温まったんでしょ体。
温まった
んでしょうね、せんべい汁食べてさ。
寒いからね東北はそういうことなんじゃないの、人に感動与えるってい
うのは。いやそう、すごいよあの人は本当に、
うん、
視聴率もすごい高かったみたいね。
だって仙台60%とか。
野球ちょっと舐めすぎてない、みんな本当に。
野球の感動、
野球を舐めすぎてるよ。だって普通に
野球があぐらをかいた時代があったの。
そんな時代あったっけ
多分
野球ってすげえ人気があるスポーツよ。だって144試合やって、
うん、
東京ドームなんて5万人ぐらい入るんでしょあれ、
うん、
毎回入るのよ、うん、5万人が、
うん、
毎回コンサートやってるようなもんよ東京ドームで。
そうね、
AKB が例えば何 3days やりますって言っておおってなるけど、
うん、
毎回やってんの巨人は。
まあそうね、
うん、
うんじゃなくて、
あ、ちょっと長コンパクトじゃないなただ
俺も止まんねえなとは思ってたんだよね。
ただあの小笠原に関してはまだ巨人でやる可能性あるんですよ、
うん、あ、そうなんだ、
うん、うん、なんかねあのフロントが、
はい、
下手したら中日が獲得に動くんじゃないかっていうのを恐れて、
うん、
今躊躇してるみたいですね。
なんで取られたくないの、
はい、
戦力外通告しといて。
だから中日に行くのはまた別じゃんっていう、やっぱそういう腹黒いところもあんのよ。あんだけの功労者だけど、
うん、
やっぱチームのあれもあるからね結局、うん、小笠原に関しては今年統一球が変わったじゃないですか、
うん、
で、うん、兆しが見えたのよ復活の、
うんうんうん、
だまだ全然あり得ると思うんですよね、
うんうんうん
うん、で谷に関しては、
うん、
去年までは、
うん、
正直戦力として考えてたから、
まあ、そうですよね、
うん、やっぱりまあ今年のタイミングしかないんじゃないかな。もうちょっと早く、
うん、
トレードとかはないでしょうね、
うんうん、
まあいいです、
まあ、じゃあ2人のためを思ってみたいなとこもあんのね、このタイミングの戦力外っていうのは。
うーん、はないと思うけどね。
ないんかい、それは。
まあ、谷に関しては今年はちょっと戦力外だったからね本当に。
うーん、
ただ2000本は達成してほしいけどね。
うん、よかったね芸人の世界に戦力外みたいになくて。
あるでしょ、
まあ事務所。あ、そっか、
うん、あるよ
事務所クビになる
みたいな、ね、うん、あるある、全然ある。うん、次行きますか。
はい、次行きましょう、うん、行くときはすぐ行くんだね、ポンって
行きますよ。もう
ただただ喋って。次アキさんからね。
はい、
先日大渡さんが出演した小岩のヒットパレードの感想を言わせていただきます。大渡さん、ついに新境地開拓しましたね。あのなんだかよくわからないけれど微妙に気持ち悪い感じと思いっきりやる感じ、とっても良かったです。会場大いに沸かせていましたね、といただいております。
これ昨日でしょ、これ。
昨日ですよ、
まさに。まあ、今水曜日撮ってるんで。
はい。
出たんでしょ？
出ました
よ。ショーパブに？
ショーパブ初の。
コージーさんの関係で。
そう、コージーさんの会で。
うん。
なんか2億4000万の瞳を。
はい。
やるって言い出したで、言ってて。
はいはい、はい。
コージーさんがね。なんか里見
コージーさんの出番中に出たの？
そうそうそう。なんかコージーさんの日みたいな。
ああ、そういうことなの？
はい。
あ、自分で持ち時間が例えば10分とかあるわけではない。
ないじゃないですか。
ああ。
だからその2億4000万あるじゃないですか。
はいはい。
皆さんのおかげで。
ああ、はいはいはい。
それの、
あれをやったんだ。
あれの一人一人のやつの一人をやった。
ああ、他には？
まあ、堀が。
あ、堀くん。
はい。大学の後輩の。
うん。同じ日大のね。はい、
小林さん元気ですかって
言
って
ました
よ。元気じゃないですと。
うん、元気じゃないよね。残念なことに。
そう、堀のそれで出てきて、
はいはいはい、
でまああといろいろトモさんとか、
トモさんね、
まあ、うん、まあ、誠さんがこうバルーンで2億4000万やるっていう 次はプードルとか言って、プードルを作る。
マコツさん出ちゃったのそれ。
出ちゃったんですよ。
は
あ。で、そして俺ですよ。
はいはいはい。
これコウジさんが里見光太郎やりたいって言ってて。
里見光太郎、
うん、リーガルハイのね。
うん。はいはいはい、はい。
大当たりお前、何坂井雅人。
え？
できるんじゃないかって。
坂井雅人のモノマネ？
はい。で、それを言われたの多分2日ぐらい前かな。
うん。
で、その前の日に、カラオケ3時間みっちり、順番作って、
はい、
で、まず坂井雅人出てって。
坂井雅人でまず出てきた、
まずこのまずもう横分けで。
横分けで。
うん。
もうそれは見たら分かんの？坂井雅人だって。
まあ、なんとなく、
うん、
背筋ピンとあってこう指出して。
うんうん、
私のモノマネには似ているモノマネと似てないモノマネがあるが、似ていないモノマネを見せられた場合に冷ややかな視線を浴びせないでいただきたい。そう、あなたのようにね、と
神気味じゃん。
ちょっとね、今ね、急に言われたから、ね、
噛まないんだから、あの人、
うん、何回もテイク撮ってるしね。でも
本当一発撮りじゃないの、あれ。
一発撮りの意味がないじゃん、一発撮り。まあ、そうね、それで坂井雅人さん出てって、
うん、
で、まずは秋川雅史見たの千の
風
の人と、
はい、
桑田佳祐、
はい、
で、福山雅治、肩こりが気になるミスチル、
うん、
で所ジョージ、ハウンドドッグ、
すげえやるじゃん、
ビーズ、小梅太夫で最後に坂井雅人。
すげえやるじゃん。
やりましたよ。
ほー、全部で何分ぐらいですか。あ、1曲の中か。
1曲の中だからワンコーラスだから、
い
やー、でも噛んじゃいけないじゃん、こんなさっき今みたいに、
うんうん、噛んじゃいけないよ。
だから噛んじゃいけない、噛んじゃいけないで、もう寝れなくなっちゃって前の日。
いや、そこは絶対だよね、坂井雅人やるからには。
そうでしょ、
うん、
だからめっちゃ練習して、
うん、
今噛んじゃったよ。今噛んじゃったけど、うん、その場は噛まずにいけたの。
おお。
1部も2部も
に、ちょっと待って、1部2部2回出たんすか。
そう、本当は2部だけだったんだけど、
はい、
ちょっとどんな感じか見たい
じゃないですか。1部で試したいみたいなこと。
え、じゃあ俺が試したいじゃない、俺が試したいじゃないんだけど、うん、俺見たいなと思ったの、1部がどう、
うんうん、
どんな感じか見たいなと思って。
ショーパブなんてそんな行ったことないでしょ。
ないし、
うん、
まあ1回見たことあるけどね、
うん、
で、どんな感じ、流れになるのか見たいなと思って早めに入ったら、
うん、
おお、じゃあ大当たり間に合ったからやろうかってなって、もう急遽は頭作ってやって、
はい、
でもこれね、盛り上がったんですよ、秋さんの。
お客さんどのぐらいいるわけ。
これはでも一部はそん半分ぐらいでしたけど、二部という何いるんですかね、40とか。
結構お酒も飲んでるんです。
お酒も飲んで、
お客さんもちろん、
はい、
おひねりとかもあったわけ。
なんか
チップみたいな、
お店のお金みたいなので、
うん、
おもちゃみたいな1枚100円みたいな。
え、それトランクスに挟まれんの。
いや、だからそういうお店じゃないから。ショーパブ
パンツに挟んでくるの。
そういうセクシーダンサーが出てくるお店じゃないから。
違くて、
うん、だからそれで、最後お客さん回りみたいなのして、うん、ありがとうございましたって一席一席行って、その時に、まあ、おひねりをこう、う
ん、もらうの。
もらいます
よ。じゃあ半分だな。
え、なんでよ、割り勘ってこと。
うん。
嘘でしょ。
俺家で寝てたけど。半分だな。
じゃあ分かった、やってくれるな、ポッドキャストでもいいからやるなら半分。
どういうことやる
の。2億4000万の瞳。
あ、じゃあいらない。
うん、いらない。いや、
じゃあまた出るんですか、もし機会があれば。
呼ばれる可能性はあるかもしれないですね。
リピート？
うん。よくよく考えたけど、何でしたっけ、大阪のすごい早口の漫才。
ウーマンラッシャーは。
ウーマンラッシャーは。
はい。
もう噛まないじゃないですか。
噛まないですね。
めっちゃ練習してると思うんですよね。
うん。やっぱ筋肉の下の筋何なの？
今
日鍛えてんでしょみんな。
まあそうでしょうね。だからもう何回も何回も練習して、
うん、
もう。
もうちゃん、もう本気でやっぱ噛まないんだ。
文字を追ってるようじゃもう噛むのよ。
うん。だからもう身につけないと。
もう身につけないと。
練習だな。
旅人のコートを脱がせたぐらいで勝ったと思うな、太陽やるなら灼熱地獄でパンツ1枚残さず剥ぎ取れみたいな。
それ本当にあったセリフ、
ね、それ本当にあったセリフなんですけど、うん、もう本当緊張して、でもまあおかげで盛り上がったんでよかったなと思います、
はい。
続きましてトレイシーローズさんから。
トレイシーローズさん初めてじゃないですか、はい、
ありがとうございます。小林さんのお父さんについて4分間語ってちょうだいってことなんですけどね。
まあ
4分間
は、まあそこまでの人物でもないですから
ね。いや4分もそこそこ短いけどね。
30秒ぐらいでいいんじゃないですか。こ、まあ、この間話したからかな、なんか
お父さんの話、
あのファミコン の、 あのソフトをコピーして売りつけられた話したじゃないですか。だからとんでもないやつなんですよ。まず
やつっていう、本当
野郎なんですよ。とんでもない野郎なんですよ。よくよく考えたら、 このコメント見たんで4分間話せるかなと思ってちょっと考えてみたんですけど、
うん、
またもう一個ムカつく話を思い出したんですけど、
うん、
あの子供の頃親父野球が大好きなんですよ、
うん、
でよく公園であの裸でノックとか上裸になりまして、必ず夏は暑いんで、
暑いからね、
でノック公園で受けてたんですよ僕ら3兄弟、
う
ん
う
ん、
いるいるいるそういう味
で。小学校の頃ずっとそうだったんですけど、
うん、
高校の時に、
うん、
あの J リーグが始まったんですよ、
うん、
でサッカーがなんか盛り上がってきたんですよ、
うん、
そうしたらなんか俺実は、
うん、
中学の時、
うん、
サッカー部だったって急に言い出しました。
一回も聞いたことない、
一回も聞いたことないね。
高校になるまで聞いたことない
のに、そこまで一回も聞いたことないな、キーパーだったと。
いやいや、ちょっと微妙じゃんキーパーって。
であのステップとか見せられたりとかして、
キーパー関係ねえしステップ、
横に動くじゃんキーパーの、
はいはいはい、
堂々とそうやって嘘をついてくる。
え、
嘘なの？いや、いや嘘でしょ、それは検証してないけど。
ボケってことはないの？
ボケじゃないよ、すげえマジだったもん。
そんなわけねえだろとかじゃないんだ。
じゃないじゃない、俺たちはもうただただ沈黙ですよ。えっていう、今まで一回も聞いたことないんだよ。だって
悲しいな、
カミングアウトだよ高校で。
なんかその人の嘘を初めて知るのが親父って悲しいね。
いやいや、それが初めて知ったわけではないけどね。
あ、なるほどね。まあ、ぜひ、まあ、語るっていうんだから、
うん、
親父のいいところを語ってくれるようになるんだろう。
ところね、うん、ないんだよな。
でかいよね、背が。
でかくないよ。
あ、なんかすげえでかいイメージあった
。
だから今キーパーって聞いて、
うん、
なんか
ちょっと納得みたいな、
うん、しっくりきた
とか。いや全然でかくないですよ。
でかくない
っけ、はい、同じぐらいです俺と。
あ、マジで。
はい、
なんだろう、あのでかく見えたんだよな、あった昔あった時。
マジで、
うん、
あのね、竹を切って、
うん、
ミス鉄砲を作るのがうまいんですよ。
へえ。なんか千葉の田舎の方でした
っけ。そうそうです、
実家が。
あの竹を切り取ってその竹で水鉄砲を作るんですけど、
うん、
俺小学校の頃の宿題あるじゃないですか、夏休みの、
うん、
自由研究みたいな。おうおう、毎年その
水鉄砲。毎年はダメだよ、一回にしてよ。
小1から小6まで。
マジで
水鉄砲で。
よく貫い
たね。ま、俺だけじゃないよ、下弟とかもそうだよ。
小林家の。でもあれでしょ、だから
小林家の
小3ぐらいまでは親父が作ってくれて、
うん、いやいや全部親父が作ったんです。
え、じゃあコパ作ってないの？
作ってないですよ。
ひどいな。
6年間
何も思わない。
それだけは感謝だね、よくよく考えたら。産んでくれたことと、
うん、
何、水鉄砲作ってくれたこと、
もう差があるぜその2つ。
この2つのね、
はあ、
感謝は。
ありがとうございます、うん、さあコメントは以上
な
感じですかね。
あれもあったんでしょ、謎かけ王決定戦もあったんでしょ。
そうなんですよ、これは多分先週の木曜日ですかね。
はい、
謎かけ王決定戦、
あのコージーさんとのトークライブ、
はい、
2ヶ月に1回やってるやつ、
そのスピンオフ企画で謎かけ王を決めると、
うん、はい、
で第1回の優勝者は雄三、加山雄三のモノマネをする雄三だ。
雄三ね、
はい。まあ、もちろんネズッチも参加して今回、
はい、
前回審査委員長がカモン達夫さんだったんですが、
ええ、
今回、ネズミ先輩がいらっしゃって。
ネズミ先輩そんな謎かけのイメージないけど、
謎かけ全然知らないです。
あ、知らないけど。
知らないけど、まあそういう立ち位置で、にぎやかし、にぎやかすみたいなのはありましたけどね。
AV も出たんでしょ、ネズミ先輩。
そうなんですか。
そうですよ。
知らない、うん。なかなか面白かった。トークライブ史上、過去最高売り上げみたいな感じで。
はい、盛り上がりがすごくて。
盛り上がりがすごくて。
酒飲んじゃってみんな。
そうですね。はあ、まあそれで優勝したのは葉月パルさんだったんですけど。
葉月パル誰？
超バブ界の、
はい、
芸能生活33年の葉月パルさん知りません？
葉月パル師匠ごめんなさい存じ上げなかったです。僕
武田鉄矢のモノマネで、
すいません、
ハイテンションな武田鉄矢みたいな感じで、
すいません一回も見たことないです。
あの有名なギャグ
何ですか？
せーの、ヘッポコヘッポコピー。
聞いたことないっす。
まあ俺も出会うまでは見たことも聞いたこともなかったんだけど。
え、謎かけすごいの、葉月パルさん。
パルさんね、多分50歳ぐらい、年齢が、すごいよ手数が。
マジで。
ボンボンボンボンって、でも最後はもうそのパルさんってテンション高いんだけど、
うん、
あのもうテンション高い感じで、うん、どんどんどんどん次々。謎かけして、
マジで、
ね、優勝したっていう感じなんですけどね。
あと誰が出てたんですか？
まああとはそうだね、あのビーグル38の瀬さんとか、
はい、
紺野ブルマっていう
小中の、はいはいはいはい、
女性の、あのショムニのあれなんでしたっけ、あいつの、あいつのじゃないや、
エスミマッコ、
エスミマッコさんのモノマネしたいとか、
ね、うん、
あとガリベンズ振動、
はい、
ネズッチ、まあ、キノ、あと変わり種でプロレスラーが出まして、メンソーレオヤジって言うんですけど、
メンソーレオヤジ、
はい、フリーのプロレスラ
ー、フリーのプロレスラーっているの？あ、いるか、いるね、
うん、なんか
団体に所属して
なくて、もともと沖縄プロレスっていう団体に所属してたらしいんですけど、はいはいはい、まあ、今はフリーみたいな感じで、その人もなんか謎かけが好きみたいで、
謎かけを結局何時間やったの今回は？
今回ね、多分 3時間半ぐらいだね。
超長いじゃん。やっぱ謎かけ好きが集まるの、お客さんも。
どうなんだろうね。まあトークライブのファンももちろんですけど、まあねづっちのファンとかももちろんですね。ですごかったのがホッピーの、ホッピー大使、親善大使みたいになってるんで、ねづっち。コージさんもみたいですけど、
コージさんも
なんかそれに乗っかったみたいですけど、
後からホッピーを広めていくと、
そう、そしたらホッピーの社員の人たちが、
わあすごい、
十何人ずらっとね来ていただいてました
けど、ね、じゃあホッピー飲みながら、もちろん
そう
ビールではなく、
ホッピーずっとホッピー飲んでました。
ホッピーブーム来るかな、
ガンガン飲みますよって言ってたらしくて、お店の人に、
うん、
だからガンガン仕入れてくださいって言ってて、うん、ガンガン飲んでたんですよ。もう最後の方ぐったりしてます。
ただの飲み会みたく、
もう飲みすぎたんでしょうね。
あんま飲みすぎちゃダメだよね、やっぱり。
そうなんだ、だからパルさんってあのショーパブとか、はいはいはい、その飲み屋やってるから、
うん、
なんか飲んだ方が面白いみたい な感じになって、お酒がガソリンみたいな感じで、
お酒がガソリン、
ネズチとか、あのネズチとかも飲んでたな。まあそうじゃない人もいますよ、もちろん、
ね、まあでも普段見れないからね、やっぱ飲んだ状態の、
そうい
うパフォーマンスね。
はい、
うん、
そんなわけでもう結構お時間が、
そうですね、そろそろ他にありませんか、語り尽くしたいこと。
特に免許の更新って辛かったなっていうこと。
どういうことですか、辛かったって。
講義の時間2時間、
違
反者講習だから。
違反してんの、あんた。
そうですよ、
悪いことばっかりしてんの。
その運転しながら、
うん、
ちょっと携帯をパッていじって、
それで使う
で、
うん、
パトカーが、目の前のパトカーが右折して、
うん、
あ、パトカー行ったと思って、
うん、
ちょっとメールが来たから、
うん、
パッて持ったら、
うん、
すぐ隣に覆面のパトカーがいて、うんっていきなり捕まったんですけど。
そんなことで捕まんの、やっぱ今時。
捕まりますよ、危ないですからね。
すげえ危ないじゃん。
ただ2時間ってやっぱもう苦痛じゃないですか、
うん、
だからもうやるなよってことなんですけどね。
2時間じゃ足りないね。
いやでも2時間つらかったな。
でも普通の人も30分ぐらいやるじゃん、あれ。
は普通の人も、あの有料者も30分
でしょ。で
俺有料者の教室見たらさ、うん、全然違うじゃん、あのなんかゆったりかみたいな、うん、ファーストクラスみたいになってるじゃん、あの教室
が、まあ、皆さんはねみたいな、
そうで、うん、一人一人のあの机と椅子でさ、うん、なんかアメリカの学校みたいな、
うん、
机
違うの、
違反者は全然違うよ、もう
誤差、
誤差じゃない、さすがに誤差ではないけど、あの細長いあの椅子に、あのあいつじゃない、机に3人ぐらい座れる、
うん、
机にね3人ぐらい座ってギュギュ、
え、そんな結構いんの、やっぱ
いますよ、なんて
半日とかにしないとダメじゃない、やっぱ
寝たら、寝てた、寝てる人は起こしますからねって言ったの、結構、
うん、
50もう60近い、
うん、
鬼教官みたいな人が、
うんうん、
ビビるじゃないですか、
うん、
だから結構起きてたんですけど、
うん、
俺の隣のやつすげえ寝てんのよ、
うん、
全然起こさないんだよ、
嘘じゃん、
鬼教官、江戸っ子っぽい人、寝ればよかった、
ブラフじゃん、ブラフ
ブラフっていうかどうか分かんないけどまあそれぐらい、特にまあね、もう時間もないし、
はい、
どんなとこですか、小林さん大丈夫ですか、
僕は大丈夫です、
じゃ告知いきましょう、
はい、
来週火曜日11月12日、
うん、
渋谷 J-POP カフェにてギャラ総取りライブというのがございます、
出た、
18時半会場、19時開演、メンバーは友池さん、ちょいちゃく、ギフト屋の、エイテツ、松本クラブ、ポークチョップ、アメン、元ブラジル代表ほかとなっております、
はい、ぜひ
ネタコーナードリンクをそれぞれポイント制にして、トップの方がギャラ総取りできるということらしい
です、なるほど、
はい、でその週の土曜日、来週の土曜日、11月16日ミニホール新宿風にて、夫婦の風ボリューム40が行われます、コロッコ元ブラジル代表、流れ星、水町貴男、ダンサブル、立川俊吾、少女ジャンプーズ、米粒社協、
レギュラーメンバー、
はい、加えまして、昼のゲストがしゃもじで、夜が、東京名物大神本舗500年さんと、
東京名物大神本舗500年さん、
なんとまたグレートギダユさんが、
お
2回目ですか、
ギダユ先輩が、
はい、夜出ますんで、昼が16時から夜が19時からとなっておりますので、ぜひお越しください、
ぜひ
お願いします、ということで、さあお時間が来てしまいました、
はい、
世界に広めるポッドキャスト、
うん、
最後に小林さん、
あれは注意事項あったじゃないですか、
コメントのね、
はい、
あ、すいません、いつもコメントくださってる方、
ええ、
ありがとうございます。
ありがたいんです。
で、我々二人で撮ってるためにですね、
うん、
いろいろまあ試案しまして、
はい、
次回から、
ええ、
承認制を撮らさせていただきたい。
ブログの方で。
はい。なのでこれなんかテンション上がるなみたいなコメントは承認する感じ。あと面白いな、なんか広がりそうだなみたいなのは承認するかもしれない。
まあ、その誰が承認するかっていうと、
はい、
独立総合研究所の青山茂春氏にお願いするんで、
そんな人にお願いしていいの、
まあ、どういう何を採用するかちょっと僕らは分かんないんですけど、
まあ、青山さん本当聞いてたらどうすんのこれ
超光栄じゃん、そんな時間ないよあの人に、こんなクソみたいなポッドキャスト、
クソみたいな言うな、
聞く時間はないんだよあの人は、寝ないんだから。
でもその人が
アメリカに行って
、その人にそんな人に承認とか分かんのかよ、青山さん。
それは独立総合研究所所長ですからね、
うん、
分かるんじゃないですか、
まあ週替わりで承認してもらいましょうかね、いろんな人
に、うん、
はい、ということで、今週も長々と聞いてくださってありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
来週もまたぜひ聞いてください、以上、元ブラジル代表の MBPC でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。